今日の礼拝メッセージのタイトルは、今こそ座って考える時です。
Today's message title is Now is the time to sit and think.
昨年の1月5日、私たちは教会でこの写真を撮りました。この時私たちの今日を考えている人は一人もいませんでした。私たちは1年という年月が世界を、また私たちの生活を全く変えてしまうのに、十分すぎる長さだということを知りました。2020年、私たちはコロナと共に暮らし、コロナと共に年を終えたのです。
On January 5 last year, we took this picture at our church. At that time, not a single person was thinking about today.We learned that 1 year is more than long enough to completely change the world and our lives. We have been living with Corona in 2020 and the year has ended in the coronavirus.
私たちが心から願うことは、2021年、一日も早くこのコロナパンデミックが収まることです。しかし、今のところその日がいつになるのか確実に指摘できる人はいません。
Our sincere hope is that this corona pandemic will end as soon as possible in 2021. But so far, no one can point out with certainty when that day will be.
このコロナは私たちの生活に対して少なからず影響を与えました。コロナが明けた時、オフィススペースを縮小する会社が出てきますでしょう。オフィスを持たない会社も出てくるかもしれません。
The corona pandemic has affected our daily lives. When the corona pandemic ends, there will be companies that will downsize their office space. Some companies may not even have a physical office anymore.
出勤日を週3日とする会社が出てくることでしょう。新しいビジネスを始めるビジネスオーナーは、まず考えるでしょう。再び感染症が流行したときに、このビジネスはそれに耐えられるのだろうかと。そして、私たち教会のこれからのミニストリーにも、このコロナは大きな影響を残していくことでしょう。
There may be companies that limit their work days to 3 days a week. Business owners will think and ask when starting new businesses. Will this business be able to withstand another outbreak of infectious disease? The coronavirus will also have a great impact on the future ministry of our church.
コロナにより感染症に関して研究を続けてきた科学者、実際に最前線で患者を診察する医師は頭を抱えました。政治家も、学校の教師も、レストランのオーナーも、そして牧師も、自分には手に負えないことがあるということを知りました。普通の日常と思われていたことが崩れていく様を私たちは見ました。
Corona has brought to a head the scientists studying infectious diseases and doctors who are on the front line seeing patients. Politicians, school teachers, restaurant owners, and pastors learned that there are problems beyond our control. We saw what we thought to be normal life fall apart.
さらに昨年、アメリカではいろいろなことが起こりました。自宅にこもる時間ができた人たちは、一日の多くの時間をインターネットに注ぎ込み、そこから多種多様な情報を取り入れました。
In addition, a lot has happened in the United States in the last year. People who had time to stay at home spent much of their day on the internet and took in a wide variety of information.
その世界は善悪が入り混じる世界で、多くの人の心はその情報に支配されました。そう。私たちが情報を支配するのではなく、情報が人を支配したのです。信仰者は聖書の言葉よりもその情報に心を傾けました。
The world was a mixture of good and evil. The minds of many people were controlled by information. Many times people did not control information, but the information controlled the people. And believers gave more attention to words online than to the words of God.
これらのことをそのまま引きずったまま私たちは一抹の不安を感じ、複雑な思いを抱えたまま新しい年を迎えたのです。
With all of these effects of the past year still intact, we enter the new year with a continued sense of anxiety and mixed feelings.
ここに竹があります。竹には節があります。竹の節はなぜあるのか調べてみました。竹の節は竹に強度を与えると言います。ご存知のように竹の中は空洞です。しかし、この節により竹には強度が増します。ここから最小の材料から最大の強度を持つ構造物を作るという研究が工学者の間でなされていると言います。人が神の創造した竹から学んでいるのです。
Here is a bamboo. A bamboo has nodes. It is said that the nodes give strength to the bamboo. And as you know, the inside of the bamboo is hollow. However, these nodes give the bamboo more strength, and it is said that there is research among engineers who study bamboo to create structures with maximum strength from minimum materials. This is how man is learning from God's creation.
日本語には人生の節目という言葉があります。コロナが始まり、コロナで終わった一年、そして私たちは新しい年を迎えました。昨年の一年を思うのなら、今年は私たちにとって人生の節目になりうるのではないかと思います。そうです。その節目は私たちの人生をキリストにあって強固なものとします。
In Japanese, there is a phrase, 人生の節目 or life's node, which signifies a milestone in our lives. If you think about the last year, this year could be a node and a milestone in our lives. And these milestones make our life stronger in Christ.
新しい年を迎えるにあたり、二つの御言葉を見ることにより、皆さんにお勧めしたいことがあります。最初に、ルカ14章28節から30節を読みいたします。あなた方のうちで、誰かが邸宅を建てようと思うなら、それを仕上げるのに足りるだけの金を持っているかどうかを見るため、まず、座ってその費用を計算しないだろうか。そうしないと土台を据えただけで完成することができず、見ているみんなの人があの人は立てかけたが仕上げができなかったと言って嘲笑うようになるであろう。
As we begin a new year, I would like to begin by looking at two verses. The first one is Luke 14:28-30.Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you, saying, "This person began to build and wasn't able to finish.
この例を現代風に受け止めるのなら、こういうことになります。土地を買い、そこに家を建てる場合、手持ち金10万ドルで、その家が建つのかどうか考えてはみないだろうか。
If we look at this parable from a modern perspective, it goes like this. If you were to buy a piece of land and build a house on it, wouldn't you consider whether the house could be built with $100,000 on hand?
今でこそローンがありますが、当時は手持ち金でどんな家が建つのかということを考えました。そうでなければ、土台だけで金、手持ち金を使い果たしてしまい、それは人々の笑い者となってしまう。大工でありましたイエス様にとりましても、とてもリアルな例え話です。
Nowadays we have loans, but back then people thought about what kind of house they could build with the money they had. Otherwise, the foundation alone would have used up all the money they had, and they would have been the laughingstock of the people. This is a very realistic parable for Jesus, who was a carpenter.
この邸宅を私たちの家庭として考え、こう問いかけてみたいと思うのです。私は自分の家庭を立て上げるにあたり、十分なものを持ち合わせているかと。ここで申し上げたいことは、建物のことではない。お金の話ではない。あなたの家庭です。
Thinking of this building as our home, I would like to ask the following questions. Do I have enough to build up my own home? I'm not talking about a building or a budget, but I'm talking about your family.
皆さんにお聞きしたい。これからの人生、夫婦が寄り添っていくために、たるものをお持ちですか？ここで申し上げたいことは、あなたの老後の資金ではない。夫婦ともに生涯歩み続けるために必要な揺れ動かされることがない土台のことです。
I would like to ask you all a question. Do you have enough to keep you and your spouse together for the rest of your life? What I'm referring to here is not your retirement fund, but the unshakable foundation that you and your spouse will need to keep going for the rest of your life.
親御さんにお聞きしたい。これからの日々、我が子を育てるために十分なものを持ち合わせていますか？ここで申し上げたいことは、子供たちの教育費のことではない。この厳しい世の中を生きていく、決して動かないガイドラインをお持ちですか？私たちが向き合う世界は、果たして私たちが子供たちに自分の諸生訓を伝えることにより乗り越えられるようなものでしょうか？
I would like to ask you parents, do you have enough to raise your own children in the days to come? I'm not talking about the tuition of your children's education here, but rather,Do you have a set of guidelines that you can live by in this tough world? Is the world we face really something we can overcome by passing on our life lessons to our children?
二つ目の例え話です。ルカの14章31から32節を拝読します。またどんな王でも他の王と戦いを交えるために出ていく場合には、まず座して、こちらの1万人をもって、2万人を率いて向かってくる敵に対抗できるかどうか考えてみないだろうか。もし自分の力に余れば、敵がまだ遠くにいるうちに、使者を送って 和を求めるであろう。
Here's the second parable. Let's read on in Luke 14. Or suppose a king is about to go to war against another king. Won't he first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? If he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off and will ask for terms of peace. In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples.
この例えと先の例えの違いは、先のものは邸宅という私的なものでありましたが、こちらは王の決断が1万人の兵士に影響を与えるという話です。王が選ぶ道により、1万人が生きるか、死ぬかということが決められるということです。
The difference between this parable and the previous one is that the previous one was about a private residence, but this one is about a king's decision that affects 10,000 soldiers' lives. The king's decision will determine whether 10,000 people will live or die.
最近見たドラマで、米国の大統領が中東地域で極秘で作戦を遂行しますが、そこで、一人の米国兵が殺されてしまうという話でした。そのことで大統領は苦しみ、自らがそのご家族に時間をかけて、直筆で手紙を書くシーンがありました。
Recently, I saw a drama where the US president was conducting a secret operation in the Middle East, and one of the US soldiers was killed.There was a scene where the president was grieved by this and took the time to write a letter to the family.
皆さんの中には、自営業の方、リーダーとしてグループを率いている方たちがいることでしょう。その家族の生活が、その肩にのしかかっている方がいることでしょう。
I'm sure there are many of you who are self-employed or who lead groups and businesses, and the lives of their families are on your shoulders.
そして、このことは、教会も同じです。沖縄のそばの離島の教会にかつていたとき、夏から秋にかけて毎週台風がやってきました。台風が通過するまで私は建物の中にいました。そして台風が通過した後に野外に出ましたら、そこに様変わりした光景を見たことがたびたびありました。
And the same goes for the church. When I was in a church on a remote island near Okinawa, typhoons came every week during the summer and fall.I was inside the building until the typhoon passed. When I went outdoors after the typhoon passed, I often saw a completely different scene.
コロナはいつか過ぎ去ることでしょう。その時、私たちの教会がどのような姿でそこにあるのかを今、指摘できる人はいません。過ぎ去った嵐の後の世界に、これから向き合う私たちは、今、何をすべきでしょうか。
Corona will pass away one day. No one can point out now what our church will look like and be like when it does.What should we do now as we face the world after the storm has passed?
イエス様はかつて言われました。盲人は盲人の手引きができようか。二人とも穴に落ち込まないだろうか。もし私たちの目が塞がれているのなら、 私たちは穴に落ちるかもしれない。そしてそれは、私たちを信頼してくれている者たちも同じなのです。私たちはこれらの愛すべき者たちを守るために、彼らの祝福のために、今、何を考えていますか？
Jesus once said, Can the blind lead the blind? Will they not both fall into a pit? If our eyes are blinded, we may fall into a pit. And it's the same for those who put their trust in us. What are we thinking now to protect those beloved ones and for their blessing?
さっきの二つの例え話には共通点があります。あなた方のうちで誰かが邸宅を建てようと思うなら、それを仕上げるのに足りるだけの金を持っているかどうかを見るため、まず座ってその費用を計算しないだろうか。またどんな王でも他の王と戦いを交えるために出ていく場合には、まず座して、こちらの1万人をもって2万人を率いて向かってくる敵に対抗できるかどうか考えてみないだろうか。
The two parables above have something in common. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it?Or suppose a king is about to go to war against another king. Won't he first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000?
あなたは座って計算しないだろうか。あなたは一万をもって敵に対抗できるかどうか、まず座って考えてみないだろうか。
Will you sit down and do the math? Will you not first sit down and consider whether you can stand against the enemy with 10,000?
主にある兄弟姉妹。2021年という山頂を目指すにあたり、私たちは今、そのふもとにいます。あなたは座して、すなわち腰を落ち着けて、時間をとって、この先、自分が、家族が、会社があるべきことを祈り、考えていますか？あなたのアイディアではなく、聖書があなたに望まれていることに心の耳を傾けていますか？
Dear brothers and sisters, we are now at the foot of the mountain as you reach towards 2021. Are you sitting down?Taking time to pray and think about what you, your family, your company, and your church should be doing in the future? Are you inclining your ear to listen to what the Bible commands instead of your own ideas?
イエス様はこんな有名な例えを話しました。皆さんもよくご存知でしょう。マタイ7章24節から29節。それで、私のこれらの言葉を聞いて行う者を、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても、倒れることはない。岩を土台としているからである。また、私のこれらの言葉を聞いても行わない者を、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまう。 そして、その倒れ方はひどいのである。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えにひどく驚いた。それは律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。
Jesus told this famous parable, which may be familiar to you. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and who does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law.
ここに二つの家があります。岩の上に建てた家と砂の上に建てた家です。そう、この例えは先の例え話につながります。
There are two houses here, one built on the rock and one built on the sand. Yes, this parable is connected to previous parables.
この人は自分の家を岩の上に建てるのか、砂の上に建てるのか、よくよく考えたに違いない。座って考えたに違いない。岩の上に建てることは難儀なことで出費も多い。砂の上に建てることは難しいことではなく出費は少ない。しかし彼は座って考えた。雨が降り洪水が押し寄せ風が吹いてきたら私の家はどうなるだろうかと。
This man must have thought long and hard about whether to build his house on a rock or on sand.He must have sat down and thought about it. To build on a rock is difficult and costly. Building on sand is not difficult and expense is less. But he sat and thought, What will happen to my house when the rains come, the floods come, and the winds blow?
雨も、洪水も、風も、いつか。必ずやってくる。それは岩の上に建てた家にも砂の上に建てた家にも降りかかる。その時、私の家はどうなるのか。コロナはすべての人間に降りかかりましたし、今もその勢いはとどまることを知らない。
The rains, the floods, and the winds will surely come one day. It will come to a house built on rock and to a house built on sand. What will happen to my house then? Corona has fallen on all of us and is still going strong.
さあ、あなたはどうするのでしょうか?
Now, what will you do?
イエス・キリストは言われました。それで、私のこれらの言葉を聞いて行う者を、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても倒れることはない。岩を土台にしているからである。
Jesus said, Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on a rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock.
主にある皆さん、今こそ聖書を片手に 座して座り、これらのことを考えるべきではないでしょうか。座って考えるために不可欠なことをご存知ですか？その座っている場所が動かないことです。動かない場所に座り、じっくりとこれらからのことを考えるのです。
Dear brothers and sisters, now is the time to sit down, Bible in hand, and think about what is to come. Do you know what is essential for sitting and thinking? It's that the place where you are sitting must not move. Sit in a place that does not move and think carefully about the future.
そのような意味で、このコロナは私たちにその機会を与えてくれました。もしこの機会を逃すことがないのなら、このコロナは私たちにとって大切なことを教えてくれたものとなるでしょう。竹にとってその節がその竹を強めるように、今私たちの人生に一つの節を加えようではありませんか。今年を人生の節目の年としようではありませんか。
In this sense, the coronavirus has given us that opportunity. If we don't miss this opportunity, this virus will have taught us something important. Just as a node strengthens a bamboo, let us add a node to our lives.And let's make this a milestone year in our life.
主にある兄弟姉妹、これが今年の新年第一礼拝の私たちの教会の記念写真です。私たちの2021年はここから始まります。ここに誰も映っていないということ、これが私たちサンデーゴ日本人教会の2021年の始まりです。
Brothers and sisters, this is a commemorative photo of the first service of this new year. Our year 2021 begins here. This is the beginningof 2021 for us, the San Diego Japanese Christian Church.
私はこの写真を見て、主の前に魂が震えます。心が燃えます。コロナが明けた暁には、私たちは再び皆さんと共に一つところに座り、聖書をガイドラインとして私たちの進むべき道について語り合い、主の御業を見させていただくことを今から楽しみにしています。お祈りしましょう。
When I look at this picture, my soul trembles before the Lord. My heart is on fire. When Corona is lifted, I am looking forward to sitting in one place with all of you again.Using the Bible as a guideline, talking about the path we should take, and letting us see the work of the Lord. Let us pray.
愛する天のお父様、今、自分の力ではどうすることもできないものに向き合っている私たちをご覧ください。私たちは途方に暮れているのです。しかしあなたは私たちが途方に暮れるときに大きなチャンスを与えてくださるお方です。
Heavenly Father, pray that you look at us now as we face what is beyond our control. We are at a great loss, but you are the one who gives us a great opportunity. when we are at a loss.
この機会を逃すことがないように、私たち一人一人の心を探ってください。そして今私たちはあなたの御前に座り、これからの人生、私たちは何に価値を置き、どこに立っていくべきなのかということをはっきりと教えてください。
Lord, I pray that you search the hearts of each and every one of us so that we do not miss this opportunity to hear from you. And now as we sit before you, pray that you teach us clearly what we should value and where we should stand in our lives from this point on.
夫婦も親子も、そして教会も手を取り合い、まずあなたの前に座ることができますように、そしてそこに希望と可能性を見出すことができますようにお導きください。
May husbands and wives, parents and children, and the church join hands and sit before you. Lead us to find hope and possibility there.
これから始まる私たちの2021年が主にあって節目の年となり、そのことによりさらに強固なものと変えられますようにとお祈りいたします。
I pray that our upcoming year will be a milestone year in the Lord's eyes, that we will be strengthened and transformed by it.
これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名によりお祈りします。
I pray this in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen. Grace of our Lord Jesus Christ, teach us the way. And the love of God strength our foundation. And the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and evermore. Amen.